Sakura FM。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮土木事務所所長補佐の森ひろみさんと坂東亜美さん、県民躍動室の財務担当班長の山下隆さんと、そして石田室長にお越しいただいています。森さんと坂東さんからは土木インフラ施設の PR について、山下さんからは建設工事の入札について、石田さんからはマリンスポーツについて紹介していただきます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ではまずですね森さんと坂東さんにお伺いするんですが、西宮土木事務所はどのような仕事をされているんでしょうか。森さんお願いします。
はい、西宮土木事務所では県民の皆さんの生活を支える道路や公園、下水道の整備、河川の堤防整備など土木インフラ施設の整備や維持管理を行っています。このような土木施設の役割やそれを支える仕事の重要性を PR するのが私たちの仕事です。
なるほど、そうなんですね。土木事業の PR についてもう少し詳しく教えていただいていいですか。
はい、今年実施した2つの PR 事業と西宮市内の大学と連携している取り組みを紹介します。はい、はい、1つ目は兵庫楽市楽座への出展です。5月に尼崎市の万博パーク&ライド駐車場で開催されている楽市楽座に兵庫県建設業協会と連携し出展しました。
はい、
バックホーとかショベルカーなど建設機械は子どもたちに大人気なのですが、今回は夜のイベントなので大人にも楽しんでもらえるようにバックホーを電飾でデコってみました。
お、
名付けて重機イルミネーションです。
なるほど、すごいですね。はい、はい、
今回は万博カラーの青、赤、白の3色の LED で飾りました。実際に操縦席に乗ることもでき、子どもたちだけでなく大人の方も多く操縦席に乗って写真を撮っていました。うん、はい、イベントにはキングコングや恐竜なども参加しており、バックホーと戦うキングコングの絵も撮れてインスタ映えスポットになりました。
いや、インスタ映えしますよね。
はい、
兵庫楽市楽座での重機イルミネーションや実際に操縦席に乗って記念撮影ができるイベントはとても好評だったというふうに言えるでしょうか。はい、
はい、
2つ目ですね。
はい、はい、で2つ目なんですけれども、2つ目は8月の2日と3日に尼崎市の園田学園大学で開催されましたみんなのサマーセミナーで土木事務所の職員が先生として授業させていただいたことです。うん、でこのイベントなんですけれども、毎年8月頃に尼崎市内の学校で開催されておりまして、誰でも先生になって思い思いの授業ができるというものになっております。うん、で私たちも県民の皆さんに土木を身近に感じていただくような機会になってほしいという思いから、若手の職員が中心となって2つ授業をさせていただきました。で授業はそれぞれ全然別のものでして、はい、1つは土地の安全性とその調べ方ですね、そういったお話について、でもう1つは微生物と下水の処理についてのお話をさせていただきました。でこの2つ全然内容も違えば、やっぱり聞きに来られた方の年齢層も全然違うものでして、でもどちらも皆さん熱心に聞いてくださいまして、で我々ももっと積極的に分かりやすく土木について伝えていく工夫をしたいという励みになりました。
はい、まあ、土木事務所の若手職員の方が授業をなさったということですね。まあ、いろんな大学と連携されているんでしょうか。
大学の連携についてお話しさせていただきます。 今西宮土木事務所では市内の2つの大学と連携した授業を実施しています。まず1つ目、武庫川女子大学と連携しておりまして、下水道の役割を皆さんに知ってもらうために天ヶ崎市内の小学校の子どもたちに下水処理場を見学してもらって、子どもたち自身で下水処理場の役割を伝えるパンフレットなどを作ってもらうというような企画を予定しています。また2つ目、神戸女学院大学とは町の人に街路樹のことを知ってもらおうという企画を練っています。今年の夏も大変な暑さですよね。
そうですね、
はい、街路樹の木陰は都市の気温を下げる効果があるということで、世界の都市で今緑化を進めるという方向にあります、うん、ですけども一方で落ち葉の苦情も多くて、街路樹を伐採してほしいという声も実際出ています。また管理している街路樹の老朽化というのも進んでいまして、うん、大きな枝が折れたり倒れたりするリスクも高まっています。そこで今後町の中の街路樹のあり方を考える機会に来ていると言えます、うん、実際に現在阪神甲子園球場のある甲子園筋ですね、はい、で今後の街路樹について考える市民参加のワークショップも開催しておりまして、ここで神戸女学院の学生さんにも協力をいただいて、これから授業を進めていく予定です。
いろんな取り組みをされているんですね、はい、でこれから秋にかけて出展するイベントなんかもあるんでしょうか。坂東さんお願いします。
はい、で10月なんですけれども、あの尼崎市の、 あの海沿いのところですね、尼崎の森中央緑地で開催される森のフェスタにて土木の世界という出展を企画しております。でこの出展ではいろいろな企画用意してまして、ステージイベントでは今年の R1 グランプリの準々決勝にも進出されました建築女子芸人江黒さんの出演を予定しています。
はい、
あのこの方なんですけれども一級建築士免許を持っている芸人さんでして、現役で現場監督もされている方なんです。
そうなんですね、
はい、でかなとてもね明るい芸風でして、土木とか建築の知識がないと難しいってことも全然なくって、うん、あの誰でも楽しめるものになっておりますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。
はい、
はい、で他にはですね、砂と水とレンガですね、これだけを使って人が渡れるレンガの橋ですね、それを、ね、その場で作っていただくような体験や、一風変わったところでは土木から着想を得た土木フードを販売予定です。
いやどんなんですかね、はい、
今尼崎市の門出カフェさんにご協力いただきまして、で道路の舗装をモデルにしたお菓子を作っていただいているところです。で道路の舗装ですね、皆さん普段歩いておられるんですけれども、その道路の下がどんな風になってるかってなかなかあの知る機会っていうのはないかなと思うんですけれども、ね、うん、その道路 の構造を模したようなあのお菓子になる予定になってますんで、あのぜひ食べて道路について深く知っていただければと思っております。はい、でまた去年なんですけど、去年もねあのちょっと尼崎市のレイブさんというパン屋さんにご協力いただいて、兵庫県 の職員がかぶっているヘルメットの形をしたヘルメットパンっていうのを去年販売したんですけれども、今年も引き続きヘルメットパン販売予定ですので、こちらもぜひよろしくお願いします。
はい、
でこれら以外にも他にもいろんな企画ありまして、お子様から大人の方まで楽しめるようになってますので、ぜひお越しになってください。
いやもう土木を味わうと
そうです
いう息までね、はい、最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージありますか。
はい、こういったイベント情報とかですね、工事の情報などについてインスタグラムで我々情報発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。
はい、ヘルメットパンもそこに乗ってくるんですね。
そうですね、
インスタにね、はい、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。森さん、坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次に山下班長にお願いいたします。阪神南県民センター県民躍動室で、財務担当の班長をされているということなんですけれども、山下さんは普段はどんなお仕事をされているんでしょうか。
はい、財務担当ではセンターの裏方として経理や予算の管理、物品の調達、工事の入札などを行っています。
なるほど、はい、あのでは、その財務担当の業務っていうのが今の話ですよね。では今日は阪神南県民センターの建設工事の 入札に関して教えていただけるということなんですが、詳しくお願いいたします。
はい、阪神南県民センターでは西宮土木事務所や天草機構管理事務所におきまして、道路改良工事や河川修繕工事、天ヶ崎西宮芦屋港における不当用地の整備工事や天ヶ崎港門の設備改修工事などの建設工事を実施しています。公主で言いますと、一般土木工事や電気設備などの設備工事のほか、除草、植樹維持管理業務などを行っています。また工事に関連する建設コンサル業務や測量などのコンサル業務を発注しています。工事やコンサル業務の契約にあたっては主に入札を行っていますが、令和6年度にセンター全体で工事で84件、コンサル業務で45件の入札実績がありました。
この建設工事関係の入札情報っていうのはどこから見られるんでしょうか？
はい、兵庫県電子入札サイトから入札情報サービスをクリックして開いていただきますと、発注見通しから入札広告、入札結果などを発注事務所別、発注場所別、公主別など検索を絞ってご覧いただくことができます。
ところでこの工事の入札はどなたでも参加できるんでしょうか？
はい、兵庫県が発注する建設工事や測量建設コンサルタント等業務の入札に参加するには、入札参加資格審査申請を行い、県の入札参加資格者名簿に搭載される必要があります。
なるほど。
現在は令和6、7年度の2年間の資格者名簿が運用されていますが、常時申請の受付を行っているわけではありません。次回の受付期間は令和7年10月1日から10月10日までとなっています。申請は電子申請していただくことになっていますので、詳しくは兵庫県ホームページの入札購買情報画面にある入札参加のご案内をご覧ください。なお、申請日現在で有効な経営事項審査結果通知書を有してない場合や、希望工種の平均完成工事高が0円の場合、または県税等の未納がある場合は申請を受け付けられない場合がありますので、ご注意をお願いします。
山下さん、どうもありがとうございます。財務担当のお仕事について、何のこう予備知識も我々ないので、またちょっと詳しく調べないとというふうに思ってしまったんですけれども、いや、そういうことなんですね。本当にありがとうございました。最後に石田室長から、阪神南地域のベイエリアで楽しむマリンスポーツについてお願いできますでしょうか。今度は少し柔らかいお話ですね。
はい、
はい、
都市部からほど近い天ヶ崎市、西宮市、芦屋市のベイエリアにはマリンスポーツの拠点がたくさんあります。県民だより兵庫の8面裏表紙のところですね、はい、阪神南県民センターからのお知らせが毎月掲載させてもらってるんですけれども、8月はマリンスポーツを特集しています。
はい、7月の放送では兵庫県立海洋体育館、それから芦屋マリンセンターの久保館長からですね、サップやカヌーは初心者でも気軽にチャレンジできるというふうに教えていただきましたよね。
はい、そうでしたよね。はい、今日は3つの体験会についてお知らせします。まず9月13日と10月11日、いずれも土曜日なんですけれども、はい、尼崎運河北堀キャナルベースでキャナルサップ無料体験会を開催します。サップとは専用のボードに立ち、パドルで漕いで進んでいくスタンドアップパドルボートのことですけれども、今回は中学生以上の方に体験いただけます。
友達がこのサップにハマってしまいました。家族全員で
家族ごめん素敵ですね、
はい、この日はサップで尼崎運河の ゴミ拾い活動も行われるということで、はい、マリンスポーツをしながら SDGs にも取り組めるという素晴らしい企画ですね。
そうなんです。水面穏やかな運河で安全にパドルボートを楽しんでいただきつつ、ゴミ拾いで運河をきれいにする体験をしていただけるんです。
はい
はい。また9月23日火曜日、これはこの日は祝日なんですけれども、この日は、甲子園浜マリンスポーツ体験フェスティバルが開催されます。こちらでもサップが体験いただけます。サップ体験の料金は1000円となっています。合わせてウィンドサーフィンとウィングサーフィンの展示会も開かれる予定です。
ウィンドサーフィンとウィングサーフィンっていうのがまた別にあるんですね。展示会も開かれるので興味津々ですが、サップ体験は初心者向けで、展示会は愛好者向けということですよね。
はいはい。さらに県立海洋体育館芦屋マリンセンターで、初めてヨットや初めてサップ、初めてカヌーなど初めてシリーズを随時楽しんでいただけます。こちらは有料となっています。3つの体験の詳細は県民だより兵庫8月号の8面に QR コードなどとともに掲載していますので、こちらをご覧ください。
ぜひ裏表紙ですね、
はい、
ちょっと折り目ついてる反対側のをパンと開けてもらって、そこに QR コードが、カナルサップの無料体験会、それから甲子園浜マリンスポーツ体験フェスティバル、それぞれ県立海洋体育館フェスティバルというので、それぞれ予約が QR コード別々になっているので、今便利ですね、この QR コードね、
はい、すぐにアクセスいただけますので、
はい、ぜひこの県民だより兵庫8月号をご覧いただければと思います。これからもまたたくさんの情報を教えてくださいね。今日は西宮土木事務所の森所長補佐、そして県民躍動室総務防災課財務担当の山下班長、あら、ここにもう一人お名前が抜けているよ、坂東さんにもね、お話ししていただきましたよね。そして石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。